性の保健室。なぜ夫婦は話し合いができなくなるのか。この番組はすれ違いがちな男女間のコミュニケーションを改善し、温かいパートナーシップを築くヒントをお届けするものです。相互理解と言語化をキーワードに、自分の殻を少しずつ外していこうという番組です。それでは保健室の先生、松岡明子と、
ナビゲーターの藤本京です。よろしくお願いします。さあ、愛と性の保健室第9回目となります。本日はスペシャルゲストをお呼びしております。2025年1月よりファミリーホーム米重産芸を運営される米重花子さんです。それでは米重さん、お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。米重花子と申します。
ありがとうございます。米重さん、よろしくお願いいたします。さあ、それでは米重さん、簡単に自己紹介お願いいたします。
はい、米重花子です。私は鹿児島県鹿屋市で、来年2025年1月からファミリーホーム米重産芸を始めます。ファミリーホームっていうのは、日本語に直すと小規模住居型児童養育事業です。で、ものすごく簡単にファミリーホームを説明すると、里親さんの拡大版になります。里親さんっていうのは、社会的養護が必要なお子さん、まあ、親と一緒に暮らすことができない、まあ、親が入院しているとか、親が服役しているとか、一緒に暮らすことができないお子さんを、自宅に招き入れて養育する里親さんの拡大版がファミリーホームです。それを、来年の1月から鹿児島県鹿屋市で始めようと思っています。
なるほど。素晴らしいです。これはぜひいろんな方に知ってもらいたいなと思うんですけれども、まずお名前の米重さん芸。これは鹿児島の方言かなと思うんですけれども、これはどんな意味ですか？
鹿児島では親しい人のお家に行くときに、はいはい、例えばばあちゃん芸に行こうと、誰々ちゃん芸に行こうって芸って言います。
で、おうちのことですね。
そう、漢字の家っていう字が〇〇家って、その、はいはい、本家みたいな感じの〇〇家っていうのが、鹿児島弁でなまって変わっていったのが、まあ、芸になったんだっていう言われがあって、はい、で、私の中で、米重さん芸が、未来は、まあ、米重さん芸に遊びに行こうって言ってもらえるような場所になり、なってほしいなっていう願いを込めて、
うん、
米重さん芸ってつけました。
いいですね。帰ってきたくなるような場所作りってことで、名前がすごくいいなと思ったんですけども、この米重さん芸、ファミリーホームを作ることにした経緯を教えてください。
はい。私、今、農家さんです。花農家を、スプレー菊を作っています。で、結婚して10年になるんですが、結婚する前、はい、独身の頃は、鹿児島県の児童福祉専門職員でした。で、福祉分野をいろんなところを長く転々としてきて、で、特に児童福祉分野が長かったです。で、その中でファミリーホームっていうものの存在を知って、いつかは私もやってみたい。と思って、で、夢を温めていて、で、その夢の中に、自分の子供も里子も一緒に養育したいっていうことと、で、はい、その子たちがやがて、出産するときに里帰り出産できるような場所を作りたいと思って、で、その兼ね合いから、まあ、始めるなら、45歳までにしたいなっていう野望が生まれて、その野望にもリミットが来てしまったので、はいはい、今回ものすごく頑張って、ファミリーホームを始めることにしました。
なるほど。期限設けててよかったですね。リミット設けてて。素晴らしい。米重さんの、この、クラファン、今チャレンジ中なんですけれども、これの、URL を概要欄に貼ってますので、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思うんですが、このね、クラファンページの中で、米重さんが、の、まあ、生い立ちも少し書かれてるんですよね。
うん、
お母様の、はい、まあ、介護が、あられたってことなんですけれども、そこも今回のこのファミリーホームを開くっていうところにはつながってくるんでしょうか？
私は施設用語が悪いとは全然思ってない人で、 施設用語っていうのは普通の児童養護施設のことなんですけれども、はい、施設じゃないと守られない、安心、安全っていうのは必ずあるので、施設用語悪いと全然思ってません。それでも、大変なことが仮にあっても、家庭の中で家族で協力し合うとか、あと、家族だからこそ、ちょっと厳しいというか苦しいこともあるんだけれども、そういう体験も踏まえて大人になるっていうことが、大事だなと思っていて、で、私の母が、介護が必要な人であって、私が、私が福祉を選んだきっかけはそこからにはなるんだけれども、そういうことも、それがファミリーホームを作るきっかけにはなったとはあまり思っていないけれども、家の、いろんな、家の大変なことがあっても、やっぱり家庭で、そして地域の社会の中で育っていくっていうことが大事だよなと思っています。それでファミリーホームがいいなって思ってるところです。
なるほど。だから、なんでしょうね。地域に開かれた場所を作りたいっていうことを、ファミリーホームに込められてるんですかね。
田舎って、いいも悪いも、いろんな地域の人の関わりがあります。それが窮屈だなと思って、都会に出ていく若い女の子たちがいっぱいいるっていうことを、はい、私は全然否定する気はないし、それが現実だよなって思ってるんですけど、はい、特に、子供を育てる小さなうちは、いろんな人のいろんな関わりがあった方が、いろんな大人がいるんだなっていうことが分かった方が、楽しいかなと思っているので、地域の交流拠点、拠点とまではないけど、いろんな人が来てもいいよって呼べるような場所にしたくて、クラウドファンディングではでっかいテラスを作りたいっていうふうに銘打ちました。
いいですね。確かにいろんな人とね、触れ合うっていうことは、その人の人間性も育ちますし、いろんな大人を見れる、サンプルとして見れるってめちゃくちゃ大事だなっていうふうに思います。でですね、この収録をしてるのは、10月末なんですけれども、今、米重さん絶賛クラファンチャレンジ中で、なんと、第1目標、第2目標はもうご達成されて、今、セカンドゴールか。次なるゴールを目指されているところなんですよ。まず米重さん、目標最低限のというか必須ラインのところをご達成おめでとうございます。
ありがとうございます。私本当クラウドファンディング始める前まで、そのデジタルが怖いと思っていたし、わからないことをするのが恐ろしいと思っていた人なんですが、はい、クラウドファンディングって大人になってもやりたいことを声出してもいいよって、で、はい、夢を持ってもいいよって、そしてあなたの頑張りたいことを応援するよって背中を押してもらえる、そういうなんかありがたいシステムなんだなっていうことを今体験学習しているところです。
すごい、いい感想でよかったそうですよね。なんかね、いろんなクラファンをすることで、実際に応援してくれる人が、目に見えて現れたりとか、あったかいメッセージもらったりとか、すごくいい経験にね、自分もなったなっていうふうに思ってるんですけれども、米重さんも今まさにそれを実感されてるということで、でですね、この今、爆走中のクラファンの、目標というか、まず、お金の使い道ですね。いただいた皆さんから寄せられた支援の使い道を教えてください。
はい。私はファミリーホームを始めたくて、その最低限の箱物は自前で用意します。そして今、それが現在進行形で準備中で、鹿児島県への確認審査を受けるところまで来ました。
ね、大変いろいろありましたもんね。
はい。で、地域の皆さんがちょっと来てもいいよっていう場所であったりだとか、そのでっかいテラスを作って、私はそこで夏になったら子供が、プールを出して、で、スイカを食べるっていうセレブごっこができたり、あと、自分の子供や私のところに委託されてくる委託児童だけじゃなくって、地域の子と一緒に、ファッションショーができるような、ちょっと変わったテラスを作りたいなっていう野望を抱いています。で、ファッションショーの服はどうするんだいっていうのは、全国の皆さん、いい服を寄付してくださいっていうことが前提になるんですけど、そういう、なんて言うんだろう、 応援されっぱなし、
うんうん、
受け取りっぱなしじゃなくて、相互交流が生まれるような場所になってほしいなって願いを込めて、でっかいテラスを作りたいっていう、うん、クラファンにしました。
うんうん、なるほど、素晴らしいですね。なんかこうやっぱ擁護が必要とか福祉の現場ってなんかどうしてもこうかわいそうとか守ってあげないとっていう見方をする方も多いかなと思うんですけれども、米重さんのこのクラファンページで私がすごく印象に残ったのが、この子どもたちに光を与えてあげようっていうんじゃなくって、この子どもたち自身が光となって世の中を照らしていこうっていうね、フレーズがあったんですけど、それがすっごく印象に残りました。そのあたりのこう米重さんの思ってることを聞かせていただきたいです。
はい、今お話に上がったのは、私が大好きなというか、うん、私の旗印に挙げている糸賀和夫先生の、うん、この子らに世の光をではなく、この子らを世の光にというフレーズです。で、かわいそうな子供だから支援してくださいではなくて、未来を担う子どもたちが、たとえその子たちに不遇な環境があったとしても、羽ばたけていける世の中になってほしい。そういう世の中を大人が作っていきたいっていう、まあ私の願いを込めての、まあ一番の旗印に挙げている言葉です。
なんかこれを、このクラファンページを読むだけでも、かなりこう、児童福祉とかに関する考え方って変わるなっていうふうに思ったので、ぜひリスナーさんにもね、見ていただきたいなっていうふうに思ってます。ではですね、最後にリスナーさんに、米重さんからご案内をお願いします。
はい。私今、絶賛クラウドファンディング中です。で、はい、本当に多くの人に応援してもらって、背中を押してもらって、ありがたく思っています。そして、背中を押してもらったら、自分で思っているよりも、すごく大きく前に一歩進めるんだなっていうことを体験学習中です。ぜひ、皆さん、温かい、支援を、ぜひ私のクラウドファンディングページでパチってしてほしいなと、切に思っています。応援してください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、本当に実に素晴らしいですね。社会貢献性が非常に高く、本当に地域に根ざしたお家になってほしいですね。はい、うん。ということで、本日はスペシャルゲストとして、米重さんにお越しいただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
拍手をお願いします。ありがとうございます。
いっぱいね、他にも聞きたいこととか話足りないことだらけなので、ちょっとここら辺はまた米重さんとお話をね、できたらなと思いますし、またぜひ、番組にも遊びに来ていただきたいなと思います。
はい。
ぜひぜひまたお越しください。さあ、ということで、あっという間にこの第9回愛と性の保健室、時間となってしまいました。はい、ということで、本日は米重さん、ありがとうございました。それでは、
ありがとうございました。
皆様、また次回もお会いしましょう。またねー。
ありがとうございます。
ありがとうございます。